大好きが天才オウム第750回をお届けいたします。今回のテーマは問題集の使い方です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。問題集をどういうふうに使うか、つまり正しく使うか使わないかということは、実はですね、勉強のある人の何て言うんですかね、一番のポイントだと思います。で、問題集うまく使えればものすごく力が伸びるし、問題集を下手に使うといくらやっても力がつかないっていう状態になりがちだと思います。ですので、問題集をどういうふうに使うかっていうのは実はすごく大事なんですね。ただね、じゃあ一般論としてはこういうのが正しいか間違ってるかっていうのもなかなか言いづらいのが、こういう話題の難しいところなんですよね。すなわち、その人の実力っていうか、人の、なんていうかな、ものによって違う。つまりその、例えばですよ、物理でもね、例えば力学と電磁気学があった時に、力学はまあ得意だけど、電磁気が苦手だとかっていろいろあるでしょ、得意不得意、分野によってね。だから、そういう意味では人によっても一般論が言えないし、それから例えばある同じ人が、その分野によっても、その一般論が言えないと、分野や科目によってもね、その同じことは言えない難しさが実はあるんですね。ただですね、まずね、大前提としてですね、その大ことがあるのは、その問題集をやるってことは実はすごく大事なことだってことは、まず強調しておきたいんですよ。問題集に向かって問題を解こうとすることは、つまり問題を解こうとするね、問題を解こうとするっていうこと自体が、その意思ね、意思が大事だっていうことなんですよ。で、いつまでたってもね、問題集をやらない人いるんですね、実はね。教科書を何回も読むとかね、それも決して悪い方法ではないんですが、あるいは教科書を写すとかね、決して悪い方法ではないんだけれど、やはり問題集を、やらないとダメなんですよ。もちろんですね、英語の場合などで言うとね、例えば学校のテキストあるでしょ、あれをもう500回音読して全部覚えちゃうっていうのになれば、ある種その問題集も必要ないレベルには達するんですね。それもまた事実なので、また古文なんかもね、教科書全部覚えてしまうとか、あるいは有名詩典を全部もう500回音読して全部覚えてしまうとか、そういうことは実は有効なんですね。勉強として実はすごく有効で、そういうふうにそこまでやったらば、ほぼ問題集の必要も実はなかったりもするんですよ。でもね、それでもやっぱり問題集っていうのは大事だと思います。問題集によっての学習っていうのは大事だと思います。だから逆に言うとね、英語は分かりやすいので、英語を例にとって申し上げると、教科書あるでしょ？今はリーダーってあまり言わないんですが、そういうものとか、文法とか英作文とかありますでしょ？それをもう全部英語を覚えてしまって、もちろん正しい発音でね、覚えてしまって、どっからでももう瞬時に英語を言えるっていうような状態になってしまうならば、あとはもう逆に言うとそういう人っていうのは問題集っていうのをものすごく有効に使うことができるようになると思います。すなわちですね、やはり英語の基本っていうのはやはり正しい英文を正確に覚えるってことは変わらないんですよ。もちろんその音もね、含めてね、音とかスペルとかも含めて正しく覚えるっていうことですね。が、それでかつ文法的なことを理解するってことが、重要であることは、重要というかもう主要なね、勉強であることには変わりはないんですよ。だからね、問題集やることでね、結局さらにそれを、その自分の中のデータベースっていうものを充実することができるんですよね。いろんなことで聞かれるので、あるいは知らないこともあろうと思うので、それでさらに、どんどんどんどんプラスアルファをどんどん積み増していけるので、さらにその知識が確実なものになっていくんですね。もちろんそのいろんな聞き方もされるし、いろんな文脈で出てくるので、それも大事なことですよね。さらに自分の知識を厚みを持って、いろんなことに応用できるような形で、覚えることができると、あるいは理解することができる、身につけることができるってことになるんですね。ですからね、もちろんね、逆に言えば何にも英語は、それこそ ABC しかできない人がね、もし知らない人がね、もちろん大学受験用の問題集をやるっていうのは、全くもう不毛なことであるのはまた事実なんですよ。事実なんですが、それは非常に極端な例であって、多くの場合、やはり問題集を意識的にやるっていうのは、すごく大事なことであろうと思います。もちろんね、ここでね、いつもね、どんなレベルの問題集をやったらいいかっていうような話になるんですよ。これもね、極端な言い方でなんだけれど、どんなものでもいいわけですね。っていうよりも、入学試験のある種の標準レベルっていうのがあるんですよね。網羅したような問題集だったらいいんだと思うんですが、それをまずやってみればいいと思うんですよね。おじきづいてやらない人があまりに多いので、やったらいいと思います。数学でもね、別にあえて難問集を取り上げる必要はないけれど、そうは言っても、入試の標準レベルっていうのは、教科書レベルとはかなり差があるので、 いつまでたってもですね、ちょっとそこに取り組まないと、いつまでたってもその差を埋められることができないんですよ。で、教科書レベルとそれから入試レベルの差を埋める唯一の方法と言っていいのは、この問題集をやるっていうことなんですよね。ここにですね、問題集学習の一番の重要な役割があるんですよ。教科書は大事だし、基礎は大事なんだけれど、基礎を基礎として有効にこう運用し得るような能力を身につけるには、やはり問題集をするしかない。しかも、その優しいね、教科書防用、まあ、こう、教科書防用が優しいが難しいかはまた別の議論はあろうとは思うんですが、やはり、入試の標準から比べれば優しいわけで、そうするとですね、その状態から、つまり教科書のレベルから、あるいは基礎のレベルから、その実際のその入試問題のレベルまで行くっていうときに最短距離は、実は問題集に向かうことなんですよね。そこに問題集を中心に勉強していく価値があると思うんです。もちろん問題集で逆にですよ、わからないところがあったらば、それをですね、教科書なり参考書なりで、調べて、そこをまた覚えるようにするっていうのは、もちろん大事なことでしなくちゃいけないことなんですけども、やはり忘れがちなのは、この問題集の問題に真正面からぶつかるっていうことなんですよね。これがすごく大事なことになります。解こうとするってことね。未知のものを解こうとするってことが大事です。で、多少忘れたことがあってもね、例えば、物理でも科学でもね、数学でもそうだけど、ある種の、まあ、完全な第一原理は無理としても、ある種のその基本的なところから、公式を自分で導出したり、何か手はまるように、方程式を作ったりっていうようなことは可能だと思うので、そこでですね、何度も何度も、例えば物理で言えばですよ、これが運動量の保存則をどうやって使っていくのかなとか、エネルギー保存則を使っていくのかなとか、そもそもですよ、これは、エネルギー保存則を使うのか、運動量保存則を使ったらいいのかとか、そういうことをこう問題見ながら一生懸命考えるわけですよ。そのことが大事なことですね。例えば反発係数を求めなさいなんて問題よく出ますが、じゃあ反発係数を求めるって言ったって、実は単純に反発係数のそのものの定義を使える問題っていうのは、ある種少ないわけですよ。じゃあどうするの？どこでじゃあ使うのかなとかですね。そうすると、その、まあ、わからないなりにやっていくと、で考えるってことは、実はその基本的な概念っていうのを深めることになるんですよね。で、もちろんわかんなければ回答を見ればいいし。また回答が分からなければまた自分で考えればいいし、また基本的な知識が足りてないなと思ったらその該当するところをですね、参考書なり教科書なり読めばいいんですね。あるいはもっと優しい問題して優しい問題をやってもいいと思います。だけれど、やはりね、その埋めるって最短時間で埋めるためには、この入試の標準レベルの問題集っていうのに真正面から向かって解いていくと、解こうとしていくっていう作業が絶対に欠かせないわけです。これをですね、積み上げ式にね、やっていくっていうのは、実はすごく、時間のかかることで、かつですね、飽きてしまうんですよね。ものすごい量をやらなくちゃいけないので、むしろ、ある種ですね、トップダウン式ですよね。あるレベルのものをやって、やりつつその復習していくっていうことは、すごく有効なことで、最短時間を歩めると思います。これは同様にですね、過去問集にも全く同様のことが言えます。やはりどうしてもですね、過去問っていうのはやる必要があるんですよ。あるんですが、その時にですね、やはりこの、やりつつですね、それに向かいつつ、わからないところを調べる、あるいは回答を見るとかってして、自分の知識、基本的な知識っていうものを確実にしていくっていうことですね。より深くしていくっていうことです。あるいは、適用範囲が広いようにこう分かっていくっていうことがすごく大事になってくるんですね。ですので、生まれたっても防用問題集しかやらないっていうのはやっぱりダメで、あるいは教科書しかやらないっていうのは、やはり現実問題としては力はついてこないんですよね。あるいは本当の意味での理解がに達せられません。やはり今出てるような有名な問題集っていうのは、有名大学の過去問集も含めてですね、非常によく選ばれていますので、ですので、演習をやればやるほど、力はつくと思います。まあ、言わずもがなのことですが、もちろんですね、場合によってはですね、わかんない問題を2日や3日ずっと考えるって勉強は、実は無駄じゃありません。無駄じゃありません。すごく有効です。私も、すごく、今の問題、中学受験の時にですね、多分わかんない問題を3ヶ月かけて一度解いたことがあると思います。で、それはすごくいい経験だったです。ものすごくいい経験をしました。とにかく3ヶ月毎日考えましたね。これすごくいい経験だったです。ですんで、それは、なんていうんですかね、大事なことなんですが、といってですね、こればかりに、なんていうか、しがみついてもダメなんですね。 で、だからまあ現実問題としては30分ぐらい考えたりとか、まあ問題レベルによりますが20分ぐらい考えたりとか、そこで詰まったらば回答を見るとかっていうふうにされるといいと思います。ただこれもですね、完全にレベルによるので、その子のレベルによるので、必ずしもこれが30分が絶対ってことは決してないんですよ。そこのところの塩梅もね、実は指導者に教わるといいんですね。君の場合15分でとかね、ちゃんと根拠があって実はその指導者って言うんですね。私も問題を渡しまして、同じ問題をもし渡すことがあったとしても、人によって実は時間が違います。それはですね、なぜかっていうと、問題を何のためにやるかっていうのが人によって同じ問題であっても、その意味が何のためにその人はやるかっていうことが違うからなんですよね。でよくあるのはね、すぐね問題やりながら教科書とかなんか見ちゃう人がいるんですね。でそれはですね、そういう勉強法もあるんですね。ある時期にはそのあるレベルのある時期にはそういう勉強も実は必要なんですけれども、ですからそればっかりやってたらやはりダメなんですね。見ないと、もう分かんない公式があったらば自分で導き出せと、少なくともあなたの知っている第一原理から自分でも導出しろというような勉強が実はすごく大事になっていくんです。実は理解を深めていくんです。どうやってじゃあだからって言って一問に3日かけるとか1週間かけるとかっていうのは、もちろん有効の場合もあるし、やはりこれだと時間のロスだなっていう場合があります。それをだから的確に判断できるのが実は指導者ですね。指導者につく意味っていうのは実はそこにあります。で、指導者につくとだからそういうふうに的確に判断してくれるので、あるいはその問題やる意味っていうのを明確に掴んで指導してくださるので、ですね、すごくそういう意味で飽きることもないし、それが挫折することがないんですよね。で、挫折するとこの大きな原因ってのは実は飽きがあるんですよ。で、飽きって何で起こるかっていうと、単純にですね、その子のレベルに合ってない問題を、その合ってないやり方でやろうとすると、やはり難しいんですね。つまり飽きてしまうんです。あるいはやる気をなくしてしまうんですね。この辺のですね、さじ加減ができるのが実は指導者なんで、指導者のつく意味なんですね。だから私もそれにはもう最新の注意を払って指導しています。ですがとにかく大事なことはですね、やはりここでもう一回改めて言うと、ね、問題集の学習っていうのは教科書レベルから入試レベルまで飛躍させるときにすごく大事になってくるよと。もうこれもだから一般のは言えないと改めてこうお断りしますが、すぐにね回答を見てしまうとか、すぐになんか教科書を調べてしまうとか、すぐ参考書を調べてしまうとかっていう勉強ではなかなか力がつかないです。やはりもう一から分かんなかったら自分で作り出すとかね、やっぱりもう何が何でもひねり出すぐらいの気持ちでやるといいと思います。このことはすごく大事です。だからね、やはり一言で言って問題を解こうとするっていう気持ちね、気力ね、気迫ね、もう何としても解くぞっていう気迫が実は大事なんです。だから問題集をやればやるほどその気迫が高まっていくような勉強をしていくといいんですね。そうするとどんどん力はついてきます。そうするとですね、さらにこの自分のいわゆる基礎っていうものに対しての理解が深まってきて、ますますその的確なね、回答が書けるようになってくるんですね。そういうふうに好循環を生むように、問題集っていうのを使うといいわけです。で、それの、うまく導き手っていうのが指導者になろうかなと思います。もちろんですね、指導者に恵まれない方も当然言おうと思うので、これだけ、まずはこれだけ守ってやってみてください。まずは絶対解くぞと思うこと。問題見たときに絶対自分は解くぞと思うこと。それから、ちょっとぐらい分かんないことがあっても、絶対自分で考えるぞと。つまりその公式が分かんないからすぐ公式集見るんじゃなくて公式を自分で出すんですね。そういうことです。そのことをすごくやってみればいいと思います。まずはこれも一般論ですが、まずはもう、30分考えてみてください。30分一生懸命そういうことやってみて、もしダメなら回答を見るというようなことです。もちろん30分はちょっと自分には長いなと思ったらば15分やってみてください。とにかくすぐに見るんではないってことがコツですよ。すぐに回答を見たり何か調べたりするんじゃない。とにかく自分で試行錯誤する、自分のその場でできることをやるってことね。で、回答を見つつまた、その時にも参考書を見つつ、あるいは定理が分かってなければ定理をもう一度復習するし、定理の証明が分かってなければ定理の証明をもう一回フォローしてみるんですね。そういうことを地道に繰り返すことによって力は最短距離で身についてきます。頑張ってください。もしね、分かんないことがあればぜひ遠慮なくお問い合わせくださいませ。ありがとうございました。
第750回の今回は問題集の使い方というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。